こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は2022年5月1日、日本では風薫るさつきの空に鯉のぼりでしょうね。南米赤道の国エクアドルの首都キトーの空からはアンデスを越えて短波に乗せた日本語番組が紺碧の空を駆け抜けていったのが実は1964年5月の1日でした。そこで今日はずっと私のこの番組をもう中学生の時から聞いていてくださっている皆様よく存じの小原さんにですね、いろいろとお話の相手になっていただいて、これまでの歩みを振り返ってみたいと思います。小原さん、お元気ですか？
はい、新潟の小原です。よろしくお願いいたします。そういうことで、今回逆インタビューといいますか、いつも尾崎先生が、リスナーの皆さんに、インタビューされるんですけれども、今日は逆に、私の方から半世紀以上のその HCJB の歩みを振り返っていただくということで、お話をお聞きしたいと思います。私自身はそうですね、今から45年前になりますが、1977年、当時中学生だったんですけれども、これソニーが主催した BCL ペディションという、全国各地で行われるイベントがあったんですけれども、それが新潟市の方に来まして、で、公会堂、まあ、1000人ぐらい、ほとんどが中学生の方々だったと思いますけれども、そちらの方に参加しまして、山田浩二先生も講演されてましたけれども、本当に当時は日本 BCL ブームというふうに呼んでますけれども、その真っ最中でした。その頃のお話、ちょっと尾崎先生の方に伺いたいと思います。
本当に私はびっくりしたんですよ。私たちハワイ経由で日本へその時向かっていましてね。そして途中、日本の中学生のグループが、その飛行機に乗ってたんですね。シートベルトのサインが消えた途端にですね、その人たちが席を立ってうろうろしてるんですよね。で、私が見るとね、おー、いたぞ、いたぞって呼びかけて、みんなで狭い通路に列を作って、まあ、サイン攻めにあったんです。で、着いた羽田空港。そこではまた写真をバチバチ撮られまして、一体これ何だろうと思いました。で、その後はまあ、山田さんの講演会などにご一緒させていただいたり、百貨店やラジオ店を回りました。で、私の全国巡回の予定表を見た山田さんが、まあ、尾崎さんのスケジュールは新幹線の時刻表みたいだねって笑っていましたからね。
私が言うのもなんなんですけれども、本当に、まあ、想像を絶するような感じではなかったんじゃないかなと思いますけれども、手持ちの資料によりますと、HCJB の日本語放送、当時この BCL ブームのピークの時は、年に6万通の受信報告書を受け取られていたというふうに記載されているんですけれども、これ6万通って月平均だと大体5000通ぐらいになるんですけれども、これ、これどのようにこう対応されてたんでしょうか。
ねえ、すごい数ですよね。ねえ。まあ、HCJB 放送局のね、郵便係も大慌てでした。で、局の正面玄関の横に施設のメールボックスがあるんですけれども、このブームの時にはですね、日本からの手紙がそこに入りきれないんです。
はい。
そこで、 別にボール箱を用意してその中に詰め込んで日本語部の事務所まで運んでたんです。さあ届いた手紙山のようにあるわけですから封を切るだけでも大変です。でそれを知ったもう宣教師仲間や在留邦人の奥様方も手伝いに来てくださいましてね、久子も日頃は字を書くのは私好きだからって頑張っていたんですけども、あまりの手紙の量についに指にタコができてしまってましたね。で、事務所の壁には手紙の数を示す棒グラスをこう書いて、そして手紙の数が増えるのを楽しみにしてたんですけど、それがぐんぐんぐんぐん先の方が伸びてですね、枠を突き抜けてしまってるんですよね。まあ見に来た人はこれ何ですかって聞くぐらいに変なグラフでしたけれども、どんなに多くても、その一通一通の背後は放送を聞いてくださるリスナーの方がおられるんだという、それを考えると、その苦労も喜びに変わる毎日でしたね。
日本のBCL ブームについて、他の言語の担当部署の方々ってどのようにこう考えられてました？やはり驚かれてましたでしょうね。
いやー、驚きましたよね。みんな一体ね、何が起こったんだろうって不思議がっていました。ACDBの国際放送部全体では、英語部が一番手紙の数ではトップだったんです。で、それに続いて日本語部とドイツ語部。ところが、BCL ブームになって、日本からの手紙が急増したときは一体何が起こったんですかってみんな不思議がっていました。そこで一応日本のラジオメーカーの人たちが総力を挙げて宣伝してくれているんですってこう説明はしたんですけれども、うん、もう全然納得していただけませんでしたね。
うんうん、
そして HGB 局長のロバート・ミュークマさんもですね、これは直接 BCW の実態を視察したいということで、1980年の夏、私と一緒に日本に来てくれたんです。で、日本に着きますとね、早速あるラジオメーカーから頼まれて、新しい受信機を売り出すモデルにされてしまいました。で、その写真のキャッチフレーズは、この受信機を目の前にすると、私の心は、果てしない未知の国へと旅立ってしまうとこう書かれたんですね。で、ビュークマさんはもう満足そうな顔で写真に写ってました。で、初めて訪問した日本の印象をビュークマさんに聞きましたら、日本はどこへ出かけても人が多いこと。それに驚いたけれども、しかし、そんな中でも人々が秩序正しくどんな混雑の中でもお互いに、どうぞお先に、と、道を譲り合っている姿が実に素晴らしかった。日本人の礼儀正しさ。これには感心しました、と話してくれました。で、また都内見物で電車に乗っているときですね、前の席にリスナーがいたりですね、駅のプラットフォームで電車待っていると、リスナーからよく声をかけられたりしたんですね。そこで彼も、すぐに手渡せる ACAB グッズを用意していましたね。で、京都のデパートの催し物があった時には、もう詰めかけたファンがすし詰めで、もう身動きもできないような状態で、一緒に連れてった子供が迷子になってしまいましてね、困ったことがあります。まあ、どこの会場でも短波新規の販売に力を入れて PR していましたね。秋葉原のラジオショップ街も、軒並みにお祭り騒ぎ。で、ラジオ会館で山田さんと一緒に集まりをしたことがあるんですが、まあ、家族で私たちはエクアドルの歌を歌ったり、もうサイン会やくじ引きなどで、もう賑やかで NHK からも取材班が来てました。で、NHK といえば、こちら情報部という、ヤング向けの番組があったんですが、
ありましたね。
短波を捉えろっていうテーマで、そのテレビ番組にも出演させてもらいました。またスペイン語講座の番組では同じようにですね、ゲストに出させてもらうなども、あちらでもこちらでも、うん、なんで私が出たらいけないかというような番組にも出させてもらいました。そして教会ですよ、小原さん、教会行くとね、一番前の席を陣取っているのが、 ラジオを下げている、
ああ、そうそうそう。
ヤングの人たちです。はい、まあ、そういう人たちを見て、教会人たちが、この人たちは一体、どなたさんでしょうかという、機嫌な顔をしていたのを思い出しますね。まあ、本当に、ブームになっている、こういうことなのかと思いましたね。
まあ、40年以上前のことなんですけれども、やはりまあ、あの時のね、一連の、まあ、ブームとはいえ、本当にこの年になっても、あれは一体何だったんだろう、なんか変ですけど、その、社会的にこう考察をね、したくなるような出来事だったかなというふうに思います。
本当にまあ、ヤングの人たちの心が燃えたんでしょうね。
そうですね。
年頃の友達がしてることを自分もしたいっていう年頃ですからね。その連鎖反応が起こってたんでしょうね。
そうですね。うん。はい。ちょっと飛んでしまうんですけれども、2000年ですね。2000年の一応大晦日をもって、短波による日本語放送が、まあ、一旦と言いますか、まあ、終了ということだったかなと思いますけれども、うん、まあ、この時のいきさつというのは、どのような感じだったんでしょうか。
いやー、これは本当にショックでした。もう考えてもいなかったことでしたね。うん、エクアドル政府が新空港を建設するために ACJB 送信所のアンテナを撤去しようという。で、それを強行したんですから、全くもう先が見えなくなって、その年に私たちは日本に休暇だったんです。そこでまあ、一時帰国していろいろとそれについて考えることにしたんですが、その時にですね、東京の青山学園のチャペルに呼ばれて講堂で話をした。その後で学長室に呼ばれたんです。すると、学長さんがですね、私に、これからどうなさるんですかって聞かれたんですね。
うん、
まあ、いろいろな事情をご存知なんですかって言ったら、いや、井田先生に聞きました。井田先生って方が私を、青山学院に紹介してくださったんですけど、君、エクアドルに行って、尾崎さんを助けてあげたらどうだねって。
うん。
まあ、これには、井田先生もびっくりだし、私もびっくりしました。で、井田先生は、コンピューター教育の経営者で、その分野でのプロジェクトを推進しておられたんです。先生はこの青山学園に、私を呼んで、学長に合わせて、それで今度は自分がまさかね、ACJB に行って、その後始末と言いますか、次のことを考える段取りをね、するために行くとは思ってもいなかったと思います。で、短波がダメなら、コンピューターで、ネットでと、密かに考えていた私には、まあ目の前がパーッと開かれたような気持ちがしました。そして、その学長の一言で、井田先生が ACJB に来られたんです。で、早速、短波からネット放送に移行するための、まあ、実践的な指導をしてくださいました。そして、これまでのテープをアーカイブに保存する作業まで、まあ、放送継続で必要な準備まで、すべて整えてくださったんです。ですから、現在もアンデス・ホイ時代の懐かしい番組が放送できているんですね。私は不思議な神様のお導きに驚くとともに感謝しているところです。
実はリーチビヨンドのサイトに2000年12月31日のこれ1時間の番組だったんですかね。
はい、生放送で1時間。
そうです。あ、はい、これがそっくり録音のファイルが、アップロードされてまして、で、まあ、今でも、聞けるようなんですけれども、まあ、本当に、もう本当にこう36年間ね、ずっと続けられてたことで、まあ、尾崎先生も、まあ、もう、感情を抑えきれずにというような、最後のアナウンスに、なってるかなと思いますけれども、はい、なんか本当に、聞く側にとっても、まあ、すごく、ちょっとね、涙が出るような、感じの番組だったかなというふうに思います。で、そうですね、ちょうどこの頃、ネットによるラジオ番組というか、うん、ね、放送というか、それが出てきたのがこの頃だったかな。うん、私も、これはすごいなというふうに、感じたのを覚えてるんですけれども、 一度短波放送がこう閉じまして、で、その後のネットによる、まあ、配信ですとか、まあ、短波の特別番組もあったようなんですけれども、それから2006年の6月ですかね、リーチビヨンドという、団体のもとにオーストラリアのクヌヌラ送信所から、まあ、今この放送が実際行われているクヌヌラ送信所からの放送がレギュラー放送として復活したということなんですけれども、この時のいきさつについてもお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね。まあ、短波放送できなくなって、エクアドルにいてもしようがないので、シカゴの娘たちのところに移って待機してたんですけども、うん、その間ですね、すぐに、テレビ放送で、音声だけでね、放送してくれるっていう話がありましてね、
うん、
そちらで番組を、送って、それで、音声だけでしばらく放送してもらったことがあるんですね。そして、あとは、電話による、状況で、リスナーからの電話を受けて、こちらも電話で話をするという、ネットのね、
はい、
更新を続けてたんです。ですから、全く切れたわけではなくて、いつか何か、どんな形でもいいから、そういう放送を続けられるのが、あればいいなと、待機していたところ、まあ、短波放送が復活するという、これは本当に奇跡が起こったんですね。
うん
で、日本語放送がオーストラリアから再開する時だった年に、ハムフェアで赤林貴人さんとお会いしたんですが、その時に赤林さんが、まあ、これは本当に奇跡ですね、と言われた言葉が今も耳に残っています。まさに私は七不思議の人だと思います。
うん、
で、まあ、ドクター・ジョーンズさん、創設者の方がですね、ご自分の本の中で、一つの扉が閉じられると、別の扉が開かれると書いておられるんですが、それが現実となったんですね。
うん、
まあ、かねてから短波放送の認可をオーストラリアの ACDME の事務所の方たちがですね、オーストラリア政府に申請してたんですね。でも全く音沙汰なく許可の許の字もなかったんですが、うん、この時期を待っていたかのようにそれが降りたんです。
うん、
しかも、オーストラリア北西部の広い敷地までチーフが提供してくれたのには驚きました。まあ、奇跡としか言いようがありませんでしたね。そこで、早速、エクアドルのピコ送信所で解体されたアンテナがオーストラリアへ持ち込まれました。
これ、エクアドルのアンテナがオーストラリアに持ち込まれたということなんですか？
そうなんです。ですからね、全く ACJB が再び蘇ったという感じですよね。で、2006年の6月、再び ACJB 日本語放送が今度は南半球のオーストラリアから、もうアンデスの声とは言えませんとでね、カンガルーの声でもあんまりね、ピンとこないと、オーストラリアにいないので、一応 ACJB の名前だけはそのまま、使わせてもらって、CJB ロング放送ということで、再開して、もう一度世界の空を駆け巡ることになったわけです。
そうですね。オーストラリアということで、うん、笑い川セミの鳴き声と、あと、うん、ね、それに続いて、コンドルは飛んでいくの、まあ、ジングル、IS が入りますよね。これ、このハイブリッドがね、結構人気がありまして、
うん。
うん、前にアンデスの声聞いてた人が、たまたまこれ、久しぶりに初めて聞いたら、ちょっとびっくりしたっていうふうにね、言われてたり しますけれども、はい。
アンデスから今度はオーストラリアに来て、今も放送が続いてるなっていう気持ちが伝わるように工夫したあれはジングルでしたね。
私もエクアドルのアンテナの機材がそのまま物理的に運ばれたっていうのは知りませんでした。
エンジニアの方たちもね、うん、向こうのピフォ送信所で働いてた人たちが、そのまま移ってこられましたからね。うん、ですから、そういう実際に運営する上でもね、便利良かったんだと思いますよ。うん、
このリーチビヨンドという団体は、これ、確か、HCJB グローバルボイスが名前を変えたという ことなんでしょうかね、はい、そういうふうに聞いてるんですけれども、
はい、HCJB がもともと放送局のコールサインですから、
はい、
そこでラジオも使えば、うん、医療関係の仕事もし、それからさらに手を伸ばしてできる限りの皆さんを助ける仕事をね、していきたいという、その中には、放送をまだしたことがない人たちを、訓練して、放送ができるようにしてあげて、しかもそこの、人たちに、ラジオを、太陽電池だけで聞けるラジオとか、小型のラジオって、どこでもね、みんなが持ち運びできて聞けるラジオを制作して、ラジオごと持っていって、で放送局を作る手伝いもして、はははは皆さんが放送を聞けるようで、そういう幅広い働きに広がったもんですから、はははこれは、リーチビヨンド、さらに、ね、手を伸ばして、遠くの方まで、世界の果てまでもね、助けの手をね、神様の愛の手をね、差し伸べようという、そういう働きに変わったんですね。うん、
そういう意味があったんですね。
日本もそのリーチビヨンの一つですから、
うん電波はもう常に朝も夜もね割と良好に聞こえておりますね、
はい、あっという間で6回り半するんですか。
ああ、そうですね、光の速さはそうでしたっけね、うん、6回り半7回り半だったかな。はい、
アンデスといえばそうです、コンドルは飛んでいくですね。民族楽器の見事な演奏はロス・ラティーナスの皆さんでした。この小原坂井さんとのアンデスの声58周年記念インタビュー、続きは来週7日土曜日のこの時間にお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。